はいさーい。沖縄のミープルくんやいびーん。
はいたーい。沖縄のハッくんやいびーん。
はい。第7回でございます。
おー、ライブを挟んで。
第7回。ね、うん。前回は第6回初ライブさせていただきまして。
はい。すごい、笑かしていただきました。
うん。ほんとね。
うん、
参加していただいた方がすごい盛り上げていただいてですね。
そうですよ、宣伝までしてもらっちゃって、
うん、本当たくさんの方に聞いていただいてですね、
うん、
面白かったですね。
面白かった。だからこの雑談が盛り上がりすぎて1時間経った頃にでは早速みたいな。
本当ね、聞き直してみたけどやっぱね面白かったね、うん、はい、何度か聞き返して聞いてました。
私も聞きました。内縄口だーけのところを、
そうそうそう、ユンタクソウルバーね。
そうそう。で、あの後このカチャラジーでツイッターハッシュタグ検索したら、
うんうん、
ユンタクとは公園であり化け物であるみたいな定義が更新されてまして、
バッシーさんが
投稿してたかな。あ、そうですね、バッシーさん、うん、そうですね、バッシーさん。正しい意味一個も載ってなかった。
そうだね。本当ね、クイズもとても皆さんに、はい、正解もしていただきながら、
うん、
面白かったね。
うん、面白かったです。
やっぱ全く想像もつかない感じがね。面白かったね。
そうよね、うんうん、あ、でも逆に、
うんうん、
この沖縄県内に住まれてる方はなんかなんとなく意味分かってる感じだったから、やっぱり、
うんうん、
なんだろう、このまあなんだ、方言がね、消滅しつつあるとはいえ、一応分からなくはないみたいな感じなんだなと思って、みんな、
うんうんうん、
なんとなく聞いたことあるよぐらいの、なんかそこはそこでなんかなんかいいなって思いました。
うん、タクチコさんなんかはね、もう完全に、
そうそうそう、
全部分かってたもんね。
うんうん、え、わかるっしょみたいな。なんかそのスタンスいいなと思って。え、わかんないのみたいな。
いや、本当大盛況だったので、またやりたいですね。
うん、
はい、ライブの方もやっていきたいと思うんですが、
はい
はい、では早速オープニングいきましょうか。
イエイ。
はい、じゃあ行きますよ。
はい。
カチャーシーボードゲームラジオ。カチャラジー。
カチャラジ
ー。イエーイ。
うい。
はい。この番組は沖縄のミープルくんとハックンがボードゲームや日常のことを話したり、ボードゲームを使ってみんなで遊んだりするラジオです。勉強不足なところもあるので、間違えたり知らなかったりすることもありますが、ご容赦ください。
はい、
はい、で今回ですね、
うんうん、
AI サムネなんですが、
はい、
ライブ配信の時にですね、何かいいお題ないですかっていうところでお話しした時に、ピピタパンさんからですね、うんうん、いただいた80年代少女漫画風のミープルくんとハックンということで、うん、はい、今回は作ってみたんですけれども、
いや素晴らしい。
本当はですね、ベルサイユのバラの目が白目になって恐ろしい子って言っている画像をなんとかミープルくんで作りたかったんですが、画像だとですね、どうしてもよくわからない画像になってしまったので、今回は、はい、AI にお任せしてですね、はい、80年代少女漫画風のミープルくんとハックンということで作っていただきました。
はい、いや可愛いですよこれ、
フリフリのね。
そう、 あのミープルくんがすごくフリフリなのよ。美少女みたいな。
うん、
で、あの文鳥があの文鳥なんだ。
文鳥はただただ文鳥ですね。
そうそう、あの写実的な文鳥。まあでもあのちゃんとね、あのくちばしのところ の、 あのグラデーションがね、うん、綺麗になってて、
確かに
すごい。
そこはねかなり、
うん、
リアルに描かれてますね。
そうね、あの、うん、まあ、最近、まあ、私どっちかというと漫画よりアニメ派なんだけど、
うんうんうん、
でもここら辺の、まあ、80年代ぐらい の、 あのセーラームーンとかがこの連載されてた時期の漫画って、
うんうん、
なんか線が細かくないと思って、めっちゃなんかね、この髪の毛とかさ、めっちゃ細かくない？なんか、
あー確かにね、
だからそれがすごいなと思って、どうしてたのかな、もうひたすらなんていうの、 G ペンっていうのかな、なんかあれでシャシャシャシャって書いてたんか。
やっぱりそうなんじゃない、昔の人の技術ってすごいもんね。
あーそっか、
うん、まあ、これは AI なんですけどね。
うん、あ、そっかそっか。そう、そうやね。
でもね、ほんとなんか、最近はもう、あの、漫画風だったりとか、あとは落書き風のなんかイラストとかもかなり再現度が高いみたいな感じみたいなんで、AI もね、どんどん進化してるみたいですよ。
あ、そうなんや。
はい。ということでですね、AI サムネの、ネタもどんどん募集しておりますので、
はい、
ぜひですね、はい、レターや、X の、
うん、
あのハッシュタグなどで投稿していただければ嬉しいなと思いますので、ぜひ募集しております。
はい、お願いします。
はい、あとですね、僕大事な、大きな間違いを一つしててですね、あのジェリラジへの愛を語ろうっていうところで、
はい、
あのオープニングとエンディングを歌っている、
うんうん、
グループですね、
うんうん、
そちらのグループ名をですね盛大に間違えておりまして、訂正させていただきたいです。
あ、お詫びと訂正のお時間。
はい、そうです。あのジェリジェリーボーイズと言ってたんですが、正しくはボードゲームボーイズでございました。
はい、正しく
は
ボードゲームボーイズ、
はい、お詫びして訂正いたします。ぜひですね、
はい、ありがとうございます。
ボードゲームボーイズで、はい、あの YouTube の PV などもですね見てみていただきたいなと思いますので、
うん、
はい、っていうお話でした。
はい、ありがとうございます。
はい、あとですね、大ニュースが一つありまして、
うんうん、なんだ、
まあ、これはハクもですね一緒に行ったんですけれども、先日ゴールデンウィークの時にですね、はい、このカチャラジを配信し始めてからですね、あの僕の地元で、うんうん、あのボードゲーム会などを長年主催されているぷくぷくさんという方からですね、うんうん、あの X の方でご連絡をいただきまして、
うん、
でそこでですね、なんとあのマーダーミステリーなどを多数制作されていて、映画監督などもされていらっしゃる、
うん、
秋口ギグル先生と、うん、お食事にいただく機会をいただきまして、
はい、
はい、誘っていただいてですね、
うん、
はい、ぷくぷくさんと、あとは、我々とも共通の、あの、知り合いの
友達、
はい、うん、友達の、ボードゲーム遊んでる方と、秋口ギグル先生と、
うんうん、
食事に行かせていただきました。
いや本当にありがたいお誘いでしたよ。
本当にね、こんな機会を、
なんか、 なんか、ね、思わず朝、あの朝起きて LINE、 なんかミープル君から LINE 来てるのなんだろうと思ったら、なんかぷくぷくさんとギグル先生とご飯行くけど行くみたいな。なんだってみたいな。
かなり唐突な連絡だったよね。
そうそう、唐突な連絡でビャッ、
うんうん、
ビャッってなって、でなんかあの電話で折り返したら、 あ、今ちょっと仕事中みたいな。なんかちょっと、あ、そっかそっか、時間的にそうだよなと思って、テンパりました。
そうですね、ギグル先生は、ボードゲームも作られていらっしゃって、
うんうん、
あの有名なのがキャット&チョコレート
ですね。うん、キャットチョコね。うん、
あの名作を作られた方で、でマダミステリーも何作もですね、グループ SNE の方からあの出てるんですけれども、
うんうん、
はい、あの有名な、タイトルで言うと、クズル館の殺人とかですね、本当にたくさん作られてる方で、うん、かなりボードゲーム界でも有名な方なんですけれども、うんうん、数年前からあの沖縄の方にあの移住されてまして、
うんうん、
それで、今回ですね、あのぷくぷくさんの方からちょっと僕たちもそのボードゲームの方々とつながりたいっていうので、この、
うん、
ポッドキャストを始めましたので、本当にそのご縁をいただいて、
うん、なんかね、ふわっとね、なんかまあ沖縄の、うん、あのまあある種の狭さというか狭さがすごくあの功を成したっていう、なんていうの、あのいいなんだ、力が発揮されて、なんかすぐつながれてしまったっていう、
ね、びっくりでした。
そう、
うん、
でなんかあの実は私はあの、
うんうん、
今回の飲み会食事会の前に一度お会いしてるんですよ、あの秋口先生と、
そっかそっか、
そうそう、上都市沖縄で会った時に、うんうんうん、なんかその時私はあのギグル先生はもうキャッチョコを作った人ぐらい あの情報しかなかったんだけど、
うんうんうん、
なんかこのミプル君がなんかいるらしいみたいな、沖縄にいるらしいよみたいなこと言ってたから、なんかいるんじゃないかなと思って、上都市でも、
うんうんうん、
いるんじゃないかなって思って、まああのまあなんだろう、まあいるわけないけどいたらいいなぐらいの、うんうん、でファーって言ったらでその運営、上都市の運営スタッフ側にあのさっき言った共通の、うんうんうん、マダミステイとかボードゲームの友達があの運営側でこう入っててスタッフとして、
うんうんうん、
あ、久しぶりみたいな感じで、あのスタッフやってたんだねーなんつってこう話してたんだけど、あのちなみにギグル先生とかっていたりするかな、まあいないよねーみたいな、うんうんうん、言ったら、あ、いるよあっちにって言うから、
へー、すごいね、
いた、いるんかいみたいな、
お
ー、で、あ、本当だ、あの X で見たあの写真と一緒だと思って、
うんうんうん、
それであのなんかね、あのなんか良くも悪くも私はあんまり物おじしないタイプなんですけど、
うんうんうん、
ほろほろほろつって、あの秋口ギグル先生ですかみたいな、
うんうんうん、
ああそうですよつって、でなんか本当にね、あのずかずか行ったにもかかわらず、なんか友達があの今日行きたがってたけどなかなか来れないみたいで、でも友達があのファンでしてみたいな話をしたら、あのキャットとチョコレートの 初版のやつを、うん、あ、じゃあこれ友達に渡しといてくださいって言われて、
パ
ッて渡してくれたんですよ、
うん、
もう売り物なのに
すごいね、
パッて渡すんだもんで、みたいなわー、ありがとうございますつって、
うーん、
それをあのミープル君には渡さずに今私のお家にあるっていう、
そうですね
はい、すいません、
僕はあの幻冬舎さん版のやつを、はい、持ってますね。
横領知ってしまったっていう。
いや、ほんとね、あの、全然、うん、なんかほんとに、あの、とても有名な方だし、実際ね、うん、いろんな作品作られてる方なんですけど、全然なんかこう、うん、気さくに話していただいて、
うんうんうん、なんかもう なんて言うんだろう、いい意味でフラットにみんなにね接してくれますよね、う
ん
う
ん
う
ん、本当になんか一ボードゲームの友人ぐらいな感じであ
、そうそう、本当にそうで
話していただいて、
うん、だからなんだけど、まあその私、まあその 食事会に参加した時に、
うん、
あのね、あのミップル君があのお仕事あるからってちょっと30分ぐらいあの後に来たんだよね。
僕は1時間後ぐらいかな。
1時間後くらいか、うんうん、それでそうそう私が先にこう、はい、まあ、合流したんだけど、あそういえばなんかあんまり初めましてのまあ、ぷくぷくさんはじめましてだったし、
うんうん、
あのギグル先生はなんかあの上等1以来だしだと思って、
うんうん、
向こうはあのお二人は私の顔多分知らないと思うけどどんな顔して入ればいいんだろうと思って、
うん、
緊張してちょっと入ったんだけど、あーなあーどうもどうもみたいな感じで、うんうん、どうぞどうぞなんか飲むみたいなね、あの二人とも、
うんうん、
あの気軽にその接してくれて、
うんうん、
でなんかいろいろ質問してくれたんですよ。このラジオはあの何を喋ってるのとか、
うんうんうん、
ボードゲーム歴どのぐらいなのとか、
うーん、
一番好きなボードゲームはみたいな、
うんうんうん、
本当にいろいろ聞いてくれて、なんか本当にもうあの優しかったです。
うーん、嬉しいね、そういうふうに。
そうそう、嬉しかったです。
ほんと、なんか、すごい、スタイルも良くて、かっこよかったですね。あ、
そうね、おしゃれだったね。
うん。さりげなくね、シャツに、ハイビスカスの柄が入ってたりね。
うんうん、ああ、そうだね、ヤンバルクイナの T シャツとかね。
あ、そうそうそうそう、かわいかったよね。
そう、かわいかった。あ、ヤンバルクイナと思いながら。
うんうんうん、
鳥レーダーが、あの、発動はしてた、でもなんか、あ、ヤンバルクイナーですねってなんか言うとなんかちょっとがっついてるなと思われそうだからちょっと言わんといたけど
そうだったんだ
そうそうそう、でもすごく気づいて、あのしましま模様って
ほんとね、沖縄の雰囲気なんていうかすごいな、馴染んでる感じもすごい良かったよね。
うん、うん、そうそうそう、そうなんかあの面白かったですね。あの、まあ、ギグル先生だけじゃなくて、あの、うんうん、まあ、プクプクさんだったり、まあ、私たちの共通の友達だったり、
うんうん、
あとは、まあ、そのゲーム会、プクプクさん主催のゲーム会に行く、あの、いらっしゃる方だったり、うんうん、あの、みんな面白かった。なんか、うん、みんななんか光るものを持ってまして、あの、すごい、あの、上から目線みたいな感じになっちゃうんですけど。
いやいやいや。
あ、一回会ってご飯行っただけでこんな面白いんだと思って。
そうだね、ほんとね不思議だよね。
そうそうそう、あの
ゲーム会が、ね、
そうそうそう、初めましてなのに何か筋トレの話になったりとかねえ、
ほんとね、ぷくぷくさんもとってもユーモラスな方というか、
そうそうそう、あの
面白かったね。
うん、あなたたちはあの今日のことをあの一生私のおかげだということをあの胸に刻んでいきなさい。
プクプクチルドレンとしてね。
そうそうそう、プクプクチルドレンっていうのをあのいろんなところで広めてきなさいみたいな。面白かったです。
ね、うん、本当、うん、長年ボードゲーム会の主催などをされてる方みたいで、僕のすごい地元の方だったんで、うんうん、すごい親近感も湧いたし、
うん、
ね、本当、またそのボードゲーム会に参加してる方にも共通の友達がいたりしたので、
うんうんうんうん、うんうんうん、
また今後もね、面白かったね、
うん、
お付き合いがあれば嬉しいなと思いますね、
うん、
うんうん、というお話でございました、
うん、
はい、とってもいい機会だったね。やっぱりなんていうかボードゲームのこう縁が広がるっていうのがすごい感じられたよね、うん、
そうですね、うん、そうでした
っていうお話でございました。
はい、
はい、それでは、今回もですねゲームを遊んでいきたいと思うんですけれども、
今日はかな、
はい、今回遊んでいくゲームは、
はい、
クーロンド
ー、クーロンド
ー、はい、こちらはもう有名なゲームですね。
ドロッセルマイヤーズさんの、
はい、ドロッセルマイヤーさんのクーロンドーということで、まあ、このゲームはですね、
このゲームは
上の句と下の句、うん、それぞれ、ワードがありますので、その上の句と下の句を組み合わせて空論を繰り広げようというゲームですね。
おお、最高だ。
はい。
こういうの大好きなんですよ。
さまざまな上の句下の句のテーマがありますので、それをですね、空論の繰り広げていこうというゲームですね。
はい、
では早速一つ弾いてみたいと思います。ペラペラペラ
ペラペラペラ、
あ、これいいっすね。ちょっとしたパーティーにぴったりの、
ほう、ちょっとしたパーティーにぴったりの
楽器。
なんか普通にありそう。ちょっとしたパーティーにぴったりの、
ちょっとしたパーティーにぴったりの楽器。
楽器
なんでしょうね。
なんだろう、ちょっとしたパーティーってなんだ、なんか3、4人とか。
ああ、ちょっとしてるね。タコパ、うん、タコパぐらいの感じ。
ああ、そんな感じか。なるほどなるほど。楽器。なんだろう、
まあ、定番で言うとタンバリンとかね、
うん、あ、まあ、定番なんだ。
ちょうどよくない。
確かにちょうどいいね。あ、盛り上がるしね。
そうそうそう。
ああ、じゃあそれで言うとマラカス、
はい、マラカス、あ、マラカスもそうだね。
シャカシャカシャカシャカシャカ、
うんうんうん、
カラオケ。
カラオケ。
要はカラオケ。
そうだね。
でもちょっとしたパーティーか。口笛とかどうすか。
楽器、まあありか。そうだね、うん、人間楽器みたいなもんだな、あれは。
そうそうそう。とか、あのあれ、あの定規で、
うんうん、
定規をなんかさ、この机になんか挟んで、なんかビヨンビヨンビヨンみたいな。
それは知らない。
知らない楽器。なんか小学生の時に、
うん、
遊ばないか、そういう風に遊ばないか。
ビヨヨンみたいな。
あ、そうそうそう。
他にはどんなのがあるかな。あれとかちょうどいいんじゃない。
うん、
お玉トーン。
あー、持ってたよ。
ねえ、あれちょうどいい、ちょうどいいよね。
うん、あれね、意外と難しい。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。いい感じに音が外れるので。
ああ。あれなんかもね、持ってたら、何これ何これっつってね。
そうそう。
食いついてくれそうだよね。
うん。なんだみたいな。
うんうん。
楽器なのか。
電子楽器とかもね、うん、結構面白そうだよね、そういうので言うと、
うん、あ、
はい、
トライアングル。
トライアングル、いいね。
あ、トライアングルってあるよね、あれ楽器だっけ、
三角形の。
あ、そうそう、チーンってなる。
あれもいいですね、ちょうどいいですね、うん、あんまりね、うん、ギターとかまでなってくるとちょっとしたパーティーじゃなくなっちゃうんで。
そうだね、ライブになっちゃうからね。
そうそうそう、ちょっとしたものがいいよね。
うん、
いいですね。じゃあどんどんいきますよ、う
ん、はい。
続いては、はあ、自分の作品のタイトルにしたい、うん、寿司ネタ。
え、
マグロ。
なんでマグロなの。
マグロでしょ。
マグロなんだ。
マグロっていう映画があったんじゃないかな、確か。
そうなんだ。
うん。
それはなんね、あの、あれなの。なんか、漁業の映画なの。
確かそうだと、高倉健さんが出てたんじゃないかな。
あ、本当になんかそんな感じなんだ。マグロか。で待ってよ。私はそうだな。でもなんかちょっとひねくれてるので、
うん、
コーンマヨ軍艦とか。
コーンマヨ軍艦作品
あるよね。
あるあるあるあるある。どういう作品なんだろう。
なんか、なんだろう。音楽とかどうですか？コーンマヨ軍艦。なんか、その、まあ、やっぱ軍艦だから、
うん、
ちょっと、ラッパとかが、パパパパーンみたいな。
軍艦っぽい感じ。パパパ
パーン。あ、そうそうそう、軍艦みたいな感じで。なんかたぎるちをなんちゃらかんちゃら、みたいな。パパパパーンって。やるけど、でもなんかコーンマヨック、なんか、その、ちょっとポップさも交えるみたいな。
癖が強いですね。
癖強。癖強ポップ軍か。
いいね。あとは何があるかな。うん、ネタ。あとはやっぱ響きで言うと鉄火巻きとかね。
うん、あ、鉄火巻きね。
鉄火巻きってなんかかっこいいよね。
かっこいいね。なんか、うん、何の作品に向いてるかな。
小説とかいいんじゃない。
ああ、小説いいね。
うん、
鉄火巻き、なんだろう、鉄火巻きの夜はみたいな。
ああ、
どうですか。
ありそう。
ありそう。
ありそうだわ。どういうストーリーなんだろう。サスペンスかな。
ああ、鉄鉄火巻きね。
面白いね。考えたら鉄火巻きの夜はどんな夜だよ。
知らん。
今日は鉄火巻きだなーつって。
鉄火巻きが出る、このディナーに出される日は必ず何か起こるみたいな。
なんかのサインになってるんだ。
う
ん、
そうそうそう。で、なんか鉄火巻きが出される時だけなんか特別で呼ばれてる職人みたいな人がいて、その人がいるからなんかが起こってるのかみたいな容疑がかけられるけど、
うん、
でも実はその人が犯人ではなくみたいな。
ミスリードなんだよね。
そうそう、ミスリード、そうそうそうそう。っていう。
いいですね。
うん、待ってよ、マグロと鉄火巻きってあれなんだっけ、何があれしてんだっけ。
マグロじゃないかな、マグロが巻かれてる。うん、
おー、で、あれ、コーマイ軍艦は軍艦でしょ。
うん、
あとは何かあるかな。あ、でも巻きっていうとカッパ巻きもそうだな。
うんうんうん、
カッパ巻きはなんかちょっと、なんだろう、普通。普通すぎ。
カッパ巻きはでも絵本とかでありそう。
あ、ありそうだね。あ、ありそう。
カッパ巻き。
なんかカッパが出てきそう、普通に。
う
ん、
カッパ出てきそう。カッパが大好きなキュウリは。
あ、キュウリがあるんだ。なんかスポットライト浴びるんだ。そうそう。あとは、あれなんていうの？このアートでもなんかこの、絵じゃなくて、なんかこの立体物。うん、
ああ、はい、はいはいはい。
立体物の作品につけたい。なんだろう。何がある？ガリ寿司ネタじゃないか。
いや、いいんじゃない、ガリ。
ガリ
いいですね。なんかダリみたいな。
サルバドールガリ。
尖った作品になってそうだね。
好きなってるやつ。シャリとガリの大冒険。
いいね。
メイン不在っていう。
確かに。上に乗っかるやついないんだ。
シャリが俺は上に誰も乗っけたくねえんだっていう。下積み人生は嫌だぜっていう。
でもなんかシャリーとか言ってほしいよね。
誰に？
ガリが。
シャリー。
ガリーつって
で、なんかガシッってなんかこ
の、そうそうそう、
なんか手を取り合う、
危機一髪を乗り越えるみたいなね
いいね。
あとは、
あれ面白そう、あのイクラの、
うん、
イクラの兄弟喧嘩
団子三兄弟的な
そうそう、なんか俺の方がでかいぞみたいな、一緒だろみたいな
ここで喧嘩すんなよとか言って
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
めっちゃいっぱいいるじゃん
兄弟いっぱいみたいな、
兄弟いっぱいいるじゃん、
うん、
じゃあ次のついてみますか
はい、
あ、これどうでしょうかね、必殺技にしたい、
うん、必殺技にしたい
企業
企業企業
企業
あ、なるほどね、企業ね、
必殺技にしたい企業か、
あ、待ってよー、あー、これは、はい
はい、
IBM、
あー強そう、
なんかビームが出そう、
強そうだね、
うん、
なんかすごい、なんかテクノロジーを駆使してきそうな、
まあそうね、まあ実際そうだからね、
うん、IBM っつって、
うん、今だ IBM ビリビリビリみたいな
強そういいね、やっぱ横文字は強いよね、うん、
そうだね、
うん、あーでもあれ強そうじゃない、
うん、
スクエアエニックス、
あースクエニってやつか、
そうそうそう、
かっこいいね、なんかなんだろう、なんか魔法の呪文にありそう、
強そうだよね、
強そうだね、
広範囲攻撃を仕掛けてきそう、スクエアエニックスみたいな、
あーなんかフィールド全体になんか影響を及ぼ
す、そうそうそうああ
、でも、うん、
日本系のちょっと 和っぽいあれで言うと、
うんうん、
三菱重工とかめっちゃ強そうじゃん、
あー強そうだ、三菱、この菱っていうのがね、そもそもあのダイヤっぽいなんか巻き菱的な、
うんうんうん、
三菱で重工も重いね、
そう、はい、そういうなんか重力使ってくるようなグラビティ系の
グラビティ系そうね、
ゴゴゴゴゴっつって
あ、三菱重工に抗えないって、
うん、強そうだね、和名も、和名も強そうだな、
うん、スクエアエニックスを打ち破れるのは三菱重工だけだ
なんか強そうなやつないかな、
あ、
あ、あれとか強そうじゃない、サイバーエージェント、
あ、かっこいいかっこいい、
なんかババババッつってシュバババッて出てきそうだね、うん、
ブロック、ブロック系かな、KDDI とか、
あ
KDDI
どんな感じの技かな、
なんかあれ、なんかなんていうの、ダダダダダみたいな、このビームじゃないけど、この打撃系の、
あ、連撃
あ、そうそう、連撃ドドドドドみたいな、
オラララララみたいな
そうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、
KDDI
KDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
あ、これ地味に自分好きだったな。
お
あの塩野義製薬。
あいいっすね。
塩野義あのヒーリング系ですね、これは。
あーヒーラーだ。
そうそうそう、
いいね。強そうだな、それも。
龍坊ってさ、
うん、
あれは企業名なのかな。
龍坊は企業名だね。
お、どうした龍坊
どんな感じの技なんだろう。龍坊なんかカンフーっぽいな。
そうだね、
うんうん、
龍坊
空手の技とかにありそう。
あー龍坊、
龍坊炎属性だよね多分ね。
あそうなんだ炎、まあ、でも棒だからね確かに、
うん、
なんかそんなイメージですね、うんうん、あのサイバー系とかではなくなんか物理、そうそうそう、物質的な、うん、
あー企業名かどうかわかんないけど、
うん、
メタバースとかめっちゃ強そうじゃない。
メタバース
ラスボスとかが使ってきそうだよね。
あ、メタバース
なんか
ちょっとあれだね、レベルを積んどかないと対処できなさそうな。
そうそうそう、なんかあの次元をなんか操作してくるみたいな。
うん、そうだね、まあ、仮想空間だしね、メタバース、うん
かなり強そうだ
な、うん、あー強いぞこれは。あの見えない攻撃してきそう。
あー何をされてるか全くわからない状態でひたすら一方的に攻撃されるみたいな。
あそうそうそうそうそう。なんかダメージ受けてるけど どっからだみたいな、何が、
うん、何が起こってるんだ
そうそうそう、いいですね、
うん、じゃあ最後のお題いきますよ。
はい、
ご飯に合う。
お、ご飯に合う。
ご飯に合う乗り物。
待って、乗り物？
乗り物？
乗り物か。はいはい。
はい、どうぞ。
チャリンコ
ね。
そうじゃない。確かに。ちょっとしたあのおかず的な感じで。うんうん、
ちょうどご飯のお供に合うみたいなね。
あ、そうそうそう。なんか小腹が空いた時にみたいな。
うんうんうん。いいね、チャリンコ。あの庶民の味。
庶民の味。確かに。
高級品じゃないけど。
そうよね。
飯が進むんだよなーっつってね。
本当よ。
それで言うと。
うんうん、
あの沖縄のサバニとかいいね、うん、サバニ。
あ、サバニ、うん、サバニいいね、
うん、サバニ、あのいい、ね、魚のサバの煮付けではなく、うん、サバニっていうあの昔の沖縄の船があるんですね、うんうん、それをサバニっていう、ね、そうそうそう、
うんうん、
サバニっていう船があるんですけどね、
うん、
ご飯進みそうじゃない。
あーなんか進みそうだね、ちょっと渋そうな感じ、うん、おじいたちが好きそう。
あーなんか出汁とかかけて食べたい、ね、
サバニいいですね。乗り物か、ちょっと変わり種、
うんうん、
変わり種で行くとリアカーとか。
あーリアカーね、
リアカ
ー前回のライブ配信でも出てきた。
あ、そうそう、
リアカーね、いいね。
リアカー、どんな味がしそうですか。
濃いめのコンビーフハッシュっぽい、う
ん、あリアカーリアカー、これはあれだね、あのご飯がちょっとの量でご飯が何杯でもいけちゃうけど、あ、
そうそうそうそうそう、あーお腹空いてきたな。
乗り物でこんなお腹空く、いいね、いいぞいいぞ。食欲増進系乗り物。
そうだね。
あー晩ご飯食べたのにな。
あとは冬の乗り物とかね。
お、冬の乗り
物、うん、ジェットスキーとかいいんじゃない。
おーおー、
ちょっと魚っぽいフォルムだし。
あ、なるほど、うん、ジェットスキー、ジェットスキー、あーなんかあれだね、 あのカレーライス、オムライス、ジェットスキーあーボルシチ、ピラフ、ジェットスキー。
あーいいねいいね、その並びにあってほしいね
そうそうちょっと洋風みたいな、うん、
洋風のやつだよね、うん、バターソテーとか美味しそうだな。
あージェットスキーのバターソテー。
そう、ジェットスキーのバターソテー。
バターソテ
ー。本当無駄な空論だよね。いいな。
おもろい。
面白いな。
いいですね。うん。
やっぱ
このようにね、うん。
最上級はあれじゃないですか。うん、あれなんていうんだ。
うん？会場。
いや、空です。
あ、飛行機。
いや、飛行機じゃないんだ。
あ、あれか、船みたいな。飛行船？
あ、飛行船かな。飛行船っていうのかな。
あれでしょ？なんか、クジラみたいな、ホワーンってなってる。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、多分飛行船。
飛行船、飛行船、うん、あれ一番いいんじゃない？
おお、乗っけれるかな。んじゃ
むしろ飛行船の上にご飯を置いて食べる
あ、なるほどなるほど、ご飯がちょっとおかずみたいになっちゃう。
そうそう大きすぎて
あ、なるほどねなるほどね、いいね。
うーん、バーベキューとかでね、みんなで食べたいね、うん、
ああ飛行船を
飛行船をバーベキューソースをドバドバかけてね。
うわー、いいっすね。意外とジャンキーなあれなんだね。
そうそうそう、
食材なんですね。
そうそうそう、大きいからね、みんなで食べれるっていう。
ああ、なるほどなるほど、かぶりつく感じの。
ああいいね。
ああいいねあ、バーベキューしたくなっちゃうのこれ。
お腹空いてきたよ
食いしん坊なラジオです
面白いね。
面白いな、乗り物でこんなお腹すくっていう今この我々の頭の上にはこの存在しえない食べ物が今
そうだね
イメージされているっていうのは、イデア界もびっくりですよね
こいつらマジか、うん、
なんだこりゃみたいない
いですね、さすが空論堂は
うん、
無限ですからね。
面白いよね、
うん、これはぜひライブとかでもね遊びたいですね、
うん、うん、
はい、
皆さんのね、空論が どうなっちゃうのかがすごい気になる、
うんうんうん、もうどんどん突飛な方向に話が膨らんできそうだよね、
うん、
面白そうですね、いいですねいいね、はい、ということで今回は空論堂で遊んでいきました、
は
い、わー、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それではエンディングに行きます。
あ、の前に
あー、そっかそっか、エンディングの前に続いてのコーナーはこちら
デレン、今回私ハックの持ち込み企画となっております。
はい、
まあ、今回だけじゃなくて、ちょっとなるべく継続してできたらいいなと思ってるんですけども、
うん、
私ハックンは鳥が大好きっていうのを以前お伝えしたかと思うんですが、
そうですね、
そうラジオの収録で毎回1話ずつゲストの鳥さんを紹介しようってことで、ゲス鳥のコーナーを、はい、この度設けようかなって思いまして、
はい、
急遽決まりました。
はい
はい、じゃあ本日のゲストリはですね、はい、ウィングスパンの東洋の翼から
うん、うん、
カードを選びまして、
お、
今回は若気本性インコさんを、選びました。
若気本性インコさん、
はい、若気本性インコですね、
インコさんですね。
はい、まあ、要はインコさんなんですけど、
はい
こちらは、まあ、ペットとしても割と有名なインコさんでして、
へ
ー、そうそうそう、体が綺麗な緑なんですよ、
うんうんうん、
で、あの首元にあの特徴的な黒い、まあ、リングのような輪っかのような模様が入っていることから輪掛け本性インコと呼ばれております。
うーん、
そうそうそう。で、このインコさんはね、あのとってもおしゃべりが上手で、まあ、ウィングスパンのカードにも一番下の方に、この鳥は人間の言葉を真似するのが得意であり、ペットとして人気だと書かれております。
うーん、
そうそうそう。で、あのカードにもこのプレイジ、左隣か右隣にいるプレイヤーの個人ボードにいる鳥1羽のプレイジ能力をこの鳥が持っているものとして適用するって書いてます。
へえ、面白い。
そう、ちゃんとあのこのインコちゃんがあの真似が上手っていう特性をあのちゃんと反映させて、あの隣のプレイヤーのこのカードのね、効力を、うんうん、あの借りることができるっていう素晴らしいあのカードです
すごいね。ちゃんとこの鳥さんの特徴を選んでるというか、
そう、
反映されてるんだね。
そうそう、そうなんですよ。そこがあのウィングスパンのちょっと変態的であのいいところなんですけれども、
うんうん、
はい。で、ちなみにこの若き本心子はあの日本東京であの実は野生化しちゃってて。
そうなの。
そうそうそう、ペットとしてあの輸入されてきた若っけ本心子さんたちが、うんうん、あの野に放たれてしまい、そうそうそう、東京でなんか割と住みやすかったのか、なんか繁殖してて、うん、あのなんか騒音問題みたいな一時期ニュースにもなってる。そうそうそう。そうそうそう。で、しかもやっぱ賢いからインコって、うんうん、なんかちょっとね、あの、嫌がらせをするらしいです。人間に対して。
そうなんだ。野生化したんだ。
そうそうそう、野生化してるの。で、なんか、あ、これはツイッターで見たあの話なんだけど、あの、うんうん、ペットとして飼ってるインコちゃんがいて、
うんうん、
で、まあ、その飼い主さんはあのアパートとか、そういうところに住んでんだけど、
うんうん、
あの野生のインコがこのベランダにこの毎日来て、
うん、
で、あの飼われてるインコちゃんとなんか仲良くなってるみたいな、あのロミオとジュリエットじゃないけど、
うん
うん、なんかね、そういうあの事例もねあるらしいです。
そうなんだ。
そうそうそう。
へ
え。なんかね、もうガラス一枚隔てて。会えないみたいな、こんなに近いのに会えないみたいな
鳥同士のおしゃべりっていうのは、
うんうん、
やっぱ人間の言葉とはまたあれなんだよね。鳥だけの普通の会話をするんだよね。
そうだね。まあ、あの自然に、あの最初から自然にいる鳥たちは本当にあの鳥語みたいな、
うんうんうん、
なんかギチャギチャギチャピーみたいな、
うんうんうん、
そんな感じで話してんだけど、まあ、でも飼われてるペットがね、あの、まあ、例えばインコちゃんを何羽か飼ってますとかのご家庭だと、
うん、
あの人間の言葉同士なんか喋るらしい。
あ、そうなんだ。
うん、
ピー
ちゃんかわいいねみたいな、
うん、
このもう片方がピーちゃんかわいいねって言ったら、あのもう片方がなんかお腹すいたとかね。
へ、
うん、そうそう、人間がいないところで人語を喋ってる鳥がいるらしいです。
すげえ。ちょっとそもそもの話になっちゃうんだけど、うん、
はいはいはい、
なんでこのインコとかは人間の喋る、うん、言葉を真似するの？
なんでですかね。あ、多分だけど、うんうん、鳥って、まあ、最近の研究によるとこの割と言語能力が高いんじゃないかと言われてまして、
ほう、
だから鳥同士でもこの、あの言葉でというか鳴き声でコミュニケーションを取ってるから、
うんうんうん、
このちゃんとこう鳴き声、うまく鳴ける個体の方がやっぱモテるというか、
お、
まあ、オスだったらモテるし、
うんうん、
まあ、メス、まあ、まあ基本はオスだね、喋るのはオス。
うーん、
だからこの、 まあ、飼い主さんとかがよくね、あの、まるまるちゃんかわいいねとか、おはようとか言うと、
うんうん、
それを覚えて、あの、あ、ちゃんと返そうっていう、なんか多分本能なんだと思います。
そうなんだ、
うん。
音としてそれを覚えて、コミュニケーションとして、
あ、そうそうそう。
喋ってるってことなんだ。
あ、そうそうそうそう、そんな感じだと思います。なんか、この、ま、鳥は基本的に、飼い主さんとか本当に家族とかパートナーって認識するから、
うんうん、
やっぱパートナーのためにこのパートナーと同じ音を出そうっていうので、
うん
うん、こう、うん、努力した結果、まあ、人間語みたいな人語が喋れるんじゃないかなと思います、
うんうんうん、それはすごい、
うん、
賢いんだね。
めっちゃ昔ですよ、鳥は。
コミュニケーションが取れるってだけでもすごいもんね。
そうそうそう。
うん、なるほど。
うん、
この若気本性インコさんは、
うん、
ペットショップとかでも売ってるんですか？
多分売ってるんじゃないかな。私はまだ見たことないんだけど、
うん、
うんうん、ペットショップで購入されてるか、あるいはこの自家繁殖って言ってこの国内で、
うんうん、
まあ、ブリーダーさんとかから直接購入してっていう人が多いんじゃないかなって思います。うん、
そうなんだね。なんか、
そうそう、最近はこの鳥の、まあ、鳥だけじゃなくてこのペット動物の、うんうん、なんか輸入輸出がちょっと世界的な法律によって割と規制が強くなってるから、
うーん、
なんかあまり個人輸入とかはできないっぽくて、
うーん、
うん、国内で多分、うん、
そうなんだ。じゃあ
購入してると思う。うん、そうそうそう、
鳥カフェとかに行ったらもしかしたら会えるかもしれない。
そうなんですよ、だから会いたいんですよ。私まだ会ったことなくて、
うんうん、
あの、本当にペットの YouTube とかに上がってる動画を見てしか、あの、会えてないで。
そうか、そうか。
そうそうそう。で、この、若気本性インコはね、あの、ま、おしゃべりも上手なんだけども、
うんうん、
あの、なんかダンスっていうか、なんかね、仕草が可愛いんですよ。あの、鳥界の郷ひろみみたいな。
すごい。それはすごい異名だな。
そう。なんかあれ、なんかジャケットをこうなんか、
うんうん、
なんかシャンってなんか広げたような、うんうん、なんか動きとかするんよ。
ゴーレースって
。そうそうそうそう。そうそうそうそう。ゴーレースみたいな感じで、体もなんかちょっとのけぞらせて。
すごいね。それは YouTube とかにもあるのかな？
あ、あるあるある。ありますあります。若気本性インコで調べたら、
うんうんうん、ゴーヒロミで調べたら出てくる。
あ、まあ、わかんない。ゴーヒロミゴーヒロミはちょっと私が勝手に言ってただけなんだけど。
そうなんだ。ぜひ気になる方は、うん、
はい、検索してみてください。見てみてほしいですね。可愛いのでね。
はい。
はい。というわけで本日のゲストリア若気本性インコさんでした。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ちなみに次回の、ゲストリーの予告とかは次回にかな。
そうだね、あの、うんうん、もう当日お楽しみみたいな感じで、まあ、でもあの基本はあの、
うんうん、
ウィングスパンから抜粋します。
あ、なるほどですね。
はい、
じゃ次回もお楽しみと、
お楽しみということで、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
それではエンディングに移っていきたいと思います。
はい、
ではエンディングでございます。
エンディング、
はい、今回はギグル先生とぷくぷくさんとご飯に行った話と、
うんうん、
またねコーナーも遊んでみきましたが、
うん、クーランド
次回は、またね、ライブ配信をちょっとタイミングを見てやりたいなぁと思っております、
うんうん、そうだね、
うん、で次回のライブ配信ではですね、コーナーで究極の 選択ゲームを遊んでみたいと思っております。
お、究極の選択。
はい。
なんかなんだっけ、どんな感じだっけ。
まあイメージで言うと、一度だけ未来に行ける、あ、一度だけ行けるとしたら過去と未来どっちに行きたいかとか、能力を手に入れられるとしたら空を飛ぶ能力か海の中で、過ごせる能力かとか。
あー深いね。
そういうようなね、どっちを選ぶみたいなのを、その二択を出して、私は空を飛びたいですとかね、私は海でリトルマーメイドの世界に行きたいですとかね、そういうようなねちょっとお話ができたら楽しいかなと思いますので。
いやめっちゃ楽しそうじゃん。
はい、お題もですね何個かちょっと考えてみたいと思いますので。
わあ、
はい、次回は究極の選択ゲームで遊んでみたいと思います。
はい
はい、
なんかね、まあ、いや絶対そっちよりこっちの方がいいだろうみたいな、なんかね面白い議論みたいな。
そうだね、だバチバチにね、
バチバチに。やっぱりね、
うん、やっぱライブ配信でも、やっぱそういうゲームで遊ぶみたいなのはやっぱ楽しいなと思ったので、ぜひ皆さんとですねライブ配信でつながれればなと思いますので、
はい、
ぜひまたご参加いただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
はい、それでは締めていきましょう。
はい、いいですか。
はい、
カチャラジでは皆様からのお便りをお待ちしております。メッセージやコーナーへの投稿は X でハッシュタグカチャラジ、カチャはひらがな、ラジはカタカナでつぶやいていただくか、スタンド FM のコメントやレターからどしどしお送りください。お待ちしております。
またこのラジオはポッドキャストや Spotify でも聞くことができます。いいねやフォローをしていただけるとデイジ嬉しいです。
デイジ嬉しいです。
ここまでのお相手は沖縄のミープルくんと
沖縄のハッくんでした。
またやーさー、
またやーたー。